マタイの福音書の13章に入りましてから、主イエスは天の国にまつわるいくつかの例えをお語りになっておりました。私たちがこれまで見てまいりました通りであります。でその後、主イエスはご自分の故郷にお帰りになります。ガリラヤのナザレという町であります。この町の街道で主イエスは天の国の良き知らせを述べ伝えておられたということであります。それが今朝の箇所、14章1節、13章の53節以下であります。でこの時に街道に集まっていたのは、主イエスのことを少年時代から知っていた人々でありました。主イエスの両親、それから兄弟たちとも親しい交わりがあったと思われます。その人々が主イエスの御言葉を聞いたわけです。そして54節に、人々は驚いたとあります。これは軽い驚きを表す言葉ではなく、仰天した、驚きのあまり色を失った、圧倒された、こういう意味の言葉であります。これ以上ない驚きということであります。それはそうであると思います。主イエスと出会うということ、主イエスの御言葉を聞くというのは、生ける神と出会うということです。永遠なる神の語りかけを聞くということです。永遠者であられる神と出会って、人が大きな驚きを覚えることは当然のことで、何も不思議なことではないのです。ただ問題は、その大きな驚きが驚きにとどまるのか、それともその先にまで進むのか、そのことであります。その先に進むといいますのは、主イエスを信じ受け入れるに至るということです。大いなる驚きが信仰に結びつく、主イエスを救い主と告白して信じ受け入れるに至る、そこで初めて驚きは意味を持ちます。しかし今朝の箇所は、そうではない場合もあるということを示しています。ナザレの町で主イエスと出会い、主イエスの御言葉を聞いた人々は大いに驚いた。尋常ではない驚きに圧倒された。けれども主イエスを信じたのではなかったわけです。それどころか主イエスにつまずいたのです。54節以下、人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々はイエスにつまずいた。このようにふるさとナザレの人々は主イエスを信じ受け入れようとはしなかった。主イエスは彼らに拒絶されてしまったわけです。主は仰せになります。57節、預言者が敬われないのはその故郷家族の間だけである。時々家族伝道、あるいは故郷での伝道の難しさということが言われて、そういう時にこの主イエスの御言葉が聞かれたりするわけです。身近な人々であればあるほど伝道が難しいということは確かにあるのかもしれません。それは彼らが私たちのことをよく知っているからです。少年時代からのことを皆彼らに知られている。悪さをしたことも恥をかいたことも皆知られている。自分のことを知らない人々には純粋に御言葉を聞いてもらえても、身近な人々、長く生活を共にしてきた人々にはどうしても色眼鏡で見られてしまうということがあるわけです。 で私も経験のあることでありますけれども、牧師の場合には、自分の母教会、育った教会に招聘されて働くというときに、私の場合もそうでありましたが、長老方、役員方は皆私の求道者の時から知っている人々で、その方々と一緒に教会を営んでいくということ、これはなかなか難しいこともあるだろうというふうによく言われることがあるわけです。まあ、ただここで問うてみたいのでありますが、主イエスは、主イエスでさえも、主イエスというお方ら、ともあろう方がと言った方が良いかもしれませんが、主イエスも故郷の人々に拒まれてしまったわけですが、それは例えば家族伝道、故郷伝道のやりにくさとか、そのための、修練が足りなかったとか、テクニックが足りなかったとか、情報が不足していたとか、そういう問題にとどまるのでしょうか。そうしたことは、人とは別のもっと大きな本質的な問題があったのではないかと思うのです。ナザレの人々は、主イエスの御言葉に驚きました。その権威と力、知恵に驚いた、感嘆したわけです。44節以下に、宝を見つけた人の例えがありました。主イエスは宝であられ、つまりナザレの人々の前に宝が差し出された。この方は全ての人々にとってその全財産を投げ打ってでも手に入れるべき宝である。このことが故郷のナザレの人々の間でも証明されたわけです。人々は主イエスに驚いた。これは宝が宝そのものの輝きを放ったということではなかったでしょうか。そうであるならナザレの人々は主イエスを信じ受け入れてもよかったわけです。御言葉に感動して、我が主我が神と告白して、御前にひざまずくということが起こってもよかったのです。けれども彼らは主イエスを拒んだ。それはなぜでしょうか。人々の心の中に主イエスを妨げるものがあったということであります。主イエスがベツレヘムにお生まれになって、ナザレの町でお育ちになった。ある聖書学者は、これはいわば神の独り子が隣の家の長男の太郎さんになったということだと言っています。そしてそのしばらく故郷を離れていたあの家の太郎さんが戻ってくるなり、このような言葉を語り、このような知恵を持ち、このような技を成した。その事実に人々はつまずいたわけです。こんなありふれた少年が、私たちとも顔なじみの少年がこんな言葉を語るはずはないし、こんな力を持っているはずもない。もっと高貴な身分に育った、もっと私たちから遠い近寄りがたい方なら別だけれども、そういう思いが彼らの中にあった。それが主イエスを信じる、受け入れることを邪魔したということであります。さらに言いますなら、ある説教者はここで彼らが主イエスにつまずいたのは妬みの心ゆえであったと指摘しています。人は他人が自分より優れた存在である場合、妬みの思いを持ちます。ナザレの人々にとってヨセフとマリアの子で一介の大工に過ぎなかったイエスは、当然自分たちよりも貧しい、また卑しい人間であったはずでした。そうでなければならなかった。しかしそのイエスが故郷に帰ってきて驚くべき言葉を語った。 自分たちをはるかに超える知恵と力と権威を持って語った。そのことが彼らにとって妬ましいことであった。そのことに彼らは嫉妬した。つまりイエスが自分たち以上のものであるということに辛抱できなかったということであります。人間は自分こそ絶対の存在であると、正しい存在であるとどこかで思っています。そしてあらゆるものを自分の支配下に置きたいという思いを宿しています。ですからそこに自分より正しい存在に入ってきてほしくはないのです。自分のその領域に、自分の支配を脅かす存在が侵入してくる。そこに妬みが生まれるわけです。そして問題は、人間は人間同士で妬み合うだけではないということです。神が入って来られるとそれも妬む。偶像の神々、物言わぬ神々であればいくらでも入ってきてよい。しかし永遠者、人格を持つ方、生ける神が入って来られるとそのことも妬みの思いとなっていくわけです。おそらくそのことがこの時にナザレの人々が主イエスにつまずき、主イエスを拒んだことの根本的な理由であります。ついでに申しますなら、福音書は主イエスを取り囲んだ人々が主イエスを十字架につけたのは妬みのためであったと語っています。27章17、18節、ピラトは人々が集まってきた時に言った。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと言われるイエスか。人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからで、もしそうであるとすれば、もうここで主イエスがふるさとナザレの人々と向かい合ったこの場所ですでに十字架が当たったとも言い得るわけです。救いとは何でしょうか。救いとは何かオカルト的な超常現象を体験することではありません。何らかの宗教的霊的な高揚感を得ることでもありません。信心することで病気が治るとか、経済的に豊かになるとか、そういうご利益を得ることでもありません。修行して何かの悟りを得るとか、この世的な成功を手にするとか、この世が認めるような立派な人間になるとか、そういうことでもありません。偽りの救いがこの世に満ちています。偽りの救いを語る人々が数多く存在しています。覚えておりたいのであります。救いとは何かということの理解においてきちんとピントが合っているということが極めて大切なことであります。誠の救いとは何か、そのことは聖書に語り示されています。誠の救いについて私たちはただ聖書を通して知ることができます。聖書の語る誠の救いは死の問題の克服、死から命に移されること、死を超える命を得ることです。では人間に死をもたらすものは何か。それは罪であります。使徒パウロがローマの信徒への手紙の6章23節で死は罪が支払う報酬であると語る通りです。罪とは何か、根本的な意味においては罪とは命の神に背く、そして命の神のもとから離れ去ることです。私たちに人間は非動物です。神の御手によって創造され、神から命を与えられた者たちです。 ですから神と共にあるということ、神の愛に生かされて生きるということが私たちの喜びであり、また平和であり、また望みであった。しかし私たちは自らを神とする高ぶりによって作り主から離れました。愛と喜びと平和の源である方を捨てたのです。作られたもの、被造物が作り主に背いて自らを作り主の座につけるというのは倒錯した状態、逆さまの状態であります。的を外れた状態です。ですから聖書、新約聖書において罪を表す言葉、ギリシア語のハマルティアという言葉は的外れという意味の言葉であります。ナザレの人々が主イエスにつまずいたのは妬みのためであったと申しましたが、そうであれば妬みは罪であります。なぜなら彼らは妬みの心ゆえに主イエスを捨てたからです。なぜナザレの人々は主イエスが自分たち以上のものであるということに信奉できなかったのでしょうか。それは主イエスよりも自分たちを上の位につけていたからです。神の一人子よりも自分たちが上に立っていたからです。自分が神となって判定者となって神の一人子を裁き、そして捨てた。これは明らかに的を外したありさまであったわけです。もう一度確かめますなら、人は作り主を捨てる罪により死ぬものとなりました。そうであれば人が救われるとはどういうことか。それは的を外れたありさまから的を射たありさまへと立ち返ることです。被造物は作り主のもとで生きるという、このあり方に立ち戻ることです。これが救いであって、そのように作り主に立ち返るということにより神を離れてしまったゆえに失ってしまったものを、愛、喜び、平和、希望、そして命がもう一度戻ってくるわけです。まあ、けれどもことはそれほど簡単ではない、単純ではない。なぜなら作り主のもとに立ち返ろうとするときにそれを妨げるものがあるからです。それが罪であります。神様は罪あるものを罪あるままで受け入れることができない方です。なぜなら神は全く義の方であって、神の義と人間の罪は正面から弾き合うからです。罪人を罪人のままで迎え入れたなら、もはや神は義の神とは呼べなくなってしまう。一方、人間には神に立ち返ることのために必要なこと、すなわち自分の罪を処置するということ、そのことがもうできなくなってしまった。なぜなら罪ゆえに人はもはや自力で自分を救う能力を失ってしまっているからです。それだけではありません。作り主を仰ぐ眼差しも罪ゆえに曇らされて遮られてしまっている。ですからあのナザレの人々のように、救い主が目の前に立っておられるにもかかわらず、そのことがわからないわけです。そうであればもはや人間は救われないのでしょうか。罪ゆえに死に至るほかはないのでしょうか。もはや作り主のもとに立ち戻る可能性はなくなってしまったのでしょうか。そうではありません。神は恵み深き方であります。そしてご自身の側から罪人を救うために御手を差し伸べてくださいました。それはどのような手立てであったのか。今私たちは受難節、レントの時を過ごしていますが、 神様がどのようにして人間を救いたまったのかということ、そのことを確かめるために今この季節が備えられているわけです。神様はご自身の懐を背き去った人間をもう一度取り戻したいと願われました。しかし義なる神は罪ある人間を受け入れることができない。その矛盾を解決する手立てはただ一つでありました。すなわち罪なき一人子を十字架につけて罪人に代わってその罪をあがなうという手立てであった。そのために一人子イエス・キリストは永遠の神でありながら誠の人間性を、私たちと同じ人間性をまとって世に来られたのです。主イエスが隣の家の長男の太郎さんになられたというのは、まさに罪人を救うために神の御子が私たちと同じ人間性を取られ、私たちのように生活してくださったという、その誠の人間性を取られたということの証明以外の何物でもないのであります。一人子は十字架にかかられ苦しまれ血を流し肉を裂き、そのご自身がおとりになった人間性において私たちの罪を処置されました。そのことは私たちが罪から救われることのためにどうしても必要なことでありました。そのことを御子は成し遂げられました。罪人の罪をあがなう犠牲として罪なき一人を十字架におつけになった。ここに神の愛が表されたんです。一人子は私たちに代わり私たちの罪の代価を支払ってくださいました。そして父なる神はこの御子の贖いの代価を、私たちの罪を贖う正当な代価とお認めになって、この尊い命の犠牲に免じて私たちに無罪を宣告され、私たちを値なきまま義のあるものとしてください。そのようにして私たちを生まれながらの罪の支配から解き放ち、もはや罪にも死にも支配されない新しい人間に生まれ変わらせてくださったのです。そのようにして恵みの神は罪人とご自身と隔てていた罪を取り除けて私たちと和解をしてくださり、私たちを再び神の子としてくださった。そのようにして私たちは再びあの喜ばしい神との命の交わりへと迎え入れられたのです。今こうして私たちはイエス・キリストを救い主と信じて礼拝に集まっているわけですが、神を称えているわけですが、イエス・キリストが私たちのために十字架にかかってくださったということ、これは現実になされたことである。そしてキリストが十字架に死んでよみがえられたことによって私たちの一人一人の状況が確実に変化をしたのです。神様のこの恵みの御業のゆえに、今や私たちは罪にも死にも支配されていない死を超える命を現実に得ているのです。これこそが誠の救い、聖書の語り示す誠の救いであります。コリント第一書一章十八節、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。教会は十字架の言葉を述べ伝えます。この言葉を述べ伝えるということが教会の伝道の技であります。ただこれまでにも見てまいりましたように、十字架の言葉はこの世にあっては愚かであり、つまずきである。そのことはシュエスのふるさとのナザレの人々にとってもそうであったのです。そして私たちも かつては十字架の言葉が理解できないものであった。十字架につけられたキリストにつまずいていたものであった。十字架につけられたキリストの惨めさと無力をあざけっていたものであった。ではなぜ今私たちは十字架の言葉を信じ受け入れているのか。十字架の救いを喜び、救いの神を褒めたたえているのか。なぜ私たちに今救い主を仰ぐ目が与えられているのか。まさに人間技ではないです。すべては神の恵みによること、聖霊の恵みの働きによることです。今朝の説教題を心を開いてとつけましたけれども、聖霊が私たちの心を開いてくださいました。御言葉を悟らせてくださいました。誠の救いのあるところを指さしてくださいました。イエス・キリストを我が主我が神と告白する信仰を与えてくださいました。この信仰によって私たちを義とし、私たちが命に至る道を開いてくださいました。そのプロセスにおいて私たちは何もしていないんです。指一本触れていないんです。聖霊が年頃なる仕方で私たちのつまずきを取り除き、私たちから疑いの心を除き去り、私たちが命に至る道、そのすべての道筋を準備万端整えてくださった。私たちは一人一人その証人であります。誠に感謝しかないのです。祈ります。主なる御神様、私たちの救いのためにあなたは一切のことを成し遂げてくださいました。私たちの本分はあなたを褒めたたえ、あなたを喜び、あなたの恵みに感謝し、それに応えて生きるところにあります。そのためのすべての手立てをもあなたは備えてくださいました。御手に信頼をして、命と幸いに至る道をあなたを讃えつつ、あなたを喜びつつ歩ませてください。主の御名によって祈ります。アーメン。